恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ニューヨークのニューヨーク州立大学病院物理療法リハビリテーション研究所の受付の壁に掲げられているという有名な詩があります。皆さんも耳にしたことがあると思いますし、私も以前にも紹介したことがあるんですが、こういう詩です。大きなことを成し遂げるように力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶように弱いものとされた。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良いことができるようにと病気をいただいた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧しさを授かった。世の中の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、神を求め続けるようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。この詩は南北戦争の際の南軍の無名兵士の詩と言われています。病院の病室に残されていたものだというのです。この詩を聞かれて皆さんはどんな感じを持たれるでしょうか。この無名兵士は戦争で負傷して病院に担い込まれ、生死の境をさまよいながらこの詩を書いたのでしょう。自分の求めたもの、自分の描いていた人生設計は全て崩されながら、実は心の深いところで願っていたこと、それは全て与えられ叶えられたと神に感謝し、自分を世界で最も豊かに神に祝福されたものと呼ぶのです。ここに本当に神に祝福された人、本当の神の祝福を味わっている魂を見出すことができます。私たちはどうでしょうか。もしも私たちが人生の終わりに、私はあらゆる人々の中で最も豊かに祝福されたのだと言って神に感謝できたら、なんと幸いなことでしょう。皆さんと一緒にヘブル人への手紙を学び続けていますが、11章に入ってしばらくアブラハムの生涯からその信仰の歩みを見てきました。今日から急にピッチを上げて早く進み始めます。今日はイサク、ヤコブ、ヨセフ、創世記に登場する人物の名前が挙げられます。聖霊なる神様に導かれながら、このヘブル書の記者はこの手紙を書いています。もしもです、もしも私が旧約聖書の人物を順番に取り上げながら、その信仰による歩みを書き記すとしたら、どんなことを書くでしょうか。イサク。イサクについて私が何かを書こうとすれば、何よりも先週取り上げた場面、モリアの地でアブラハムによって全焼の生贄として捧げられそうになった時、お父さんから突然、さあ今日はお前が生贄になるのだ、祭壇に登れ覚悟せよと言われた時、若者のイサクです。 抵抗すれば年老いのアブラハムを突き倒して山から逃げることは簡単です。しかし、イサクはなんと従順に縛られ、祭壇の上に、焚き木の上に乗せられ、目を閉じて、お父さんに一月で殺される覚悟を決めました。イサクの一生の中でのまさにハイライトかもしれません。イサクの嫁取りの話もとても美しく取り上げたい出来事です。美しいリベカを迎え入れるイサクのロマンチックな光景を取り上げたいものです。ところがです。ところが、ここで取り上げられるのは、よぼよぼになって、目も見えなくなって、食欲だけは旺盛で、あまり魅力的ではなくなっているイサクが、ヤコブとエソを祝福したということだけを取り上げるのです。次の人物はヤコブです。ヤコブの人生も波乱万丈です。兄エソーから長子の権利を奪い取り、その復讐を恐れて家を離れます。野外で石を枕に眠っているとき夢を見て、天から下ってくるはしごを見る。ラバン、親戚のラバンの家に行って、ラケルとレアに出会い、ラバンに長く仕えさせられたこと、野僕の私で、見つかりとレスリングをした話。様々なヤコブの生涯にも出来事がありました。ところがです。そんなヤコブの人生の様々なエピソードから、ヘブル書の著者が選んだのは、その死のところでのことだけです。ヨセフの子供たち、一人一人を、マナセとエフライムを祝福する場面。そして自分の杖の頭に寄りかかって礼拝をしたことだけを取り上げます。次に登場するのはヨセフです。ヨセフの物語はまさに血湧き肉踊るドラマチックそのものです。夢見る者と呼ばれたヨセフ、妬みに駆られたお兄さんたちからエジプトに奴隷として売られ、そこでポテパルという主人に仕えながら、その奥さんから無実の罪で訴えられ、牢屋に入れられ、長い間忘れられた存在となり、しかし、夢を解き明かすことができるということから、王様に認められて、王の次の位にまで上り詰めたヨセフ。そこに飢饉のために食料を求めてやってきた、あのお兄さんたちと再会をする話も、実に感動的です。ところがヘブル書の著者は、そういった一切の出来事にではなくて、なんとヨセフの臨終に私たちの目を向けさせるのです。いつかイスラエルがエジプトを脱出するとき、必ず自分の骨も携えて、その約束の地に行き、その約束の地に葬るようにと言い残す場面を選ぶのです。びっくりしますね。私たちの意表をつくエピソードの捉え方です。こうしてみると、この著者は私たちとは全く違ったことに関心が向けられていることに気づかれされるのです。いや、この著者を導いておられる聖霊なる神様は私たちに人生において何が大切なのか、何をしたい求めるべきなのかを教えようとしているかのようです。一体それは何でしょう？それは、神様の祝福に預かるということです。聖書は、神の言葉です。そこには、私たち人間の側から見た事柄ではなくて、神様の側、神様の目から見た事柄を私たちに垣間見せるのです。私たちはどうしても自分の都合、自分の好み、自分の利益、自分の価値観、それらを通して全てを見、判断し、また決心し、行動します。地上で見ている景色と飛行機の上から見下ろす景色はまるで違います。そのように神様の側からは まるで異なる世界が見えているのです。イザヤ書の55章の8節9節。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の御思い、神様の道はどのようなものであるかを知ることです。私たちはいつも自分の思い、自分の経験、自分の価値観、自分の判断基準で物事を見ます。測ります。決めつけます。しかし、神様の思い、神様の道は異なっている。はるかに高いのだと私たちに異なった神様の道、はるかに高い神様の道を見るように、思うようにと私たちを誘うのです。では神様の御思いとはどういうものなのでしょうか。神様は私たちを祝福したくて祝福したくてうずうずしておられるお方なのです。恵みを与えたくて与えたくてしようがない。平安を与えたくて与えたくて力を与えたくて与えたくて幸いを喜びを与えたくて与えたくて、実はそれが神様の願い、神様の思い、神様のお姿なのです。イザヤ書の30章の18節にこうあります。それゆえ、主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべてのものは、だから、その恵みを、祝福を、平安を、力を、喜びを、神様にくださいと求めるとき、神様は、あなたを恵もう、祝福しよう、平安を、力を、喜びを与えようと立ち上がって、あの放蕩息子のお父さんのように走り寄って、さあ、私の祝福に預かりなさいと、私たちに、それを与えたくてうずうずしておられるお方なのだということをぜひ覚えましょう。しかし、同じその御言葉のところに神様のため息が聞こえてきます。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。しかし、あなた方はこれを望まなかった。そこに神様のため息が、失望が私たちに聞こえてくるのです。見えてくるのです。神様は祝福を与えたい、与えたい。恵みを与えたい、与えたいというお方なのに、私たちはそれを主に求めようとしない、いやそれを望まないで、イザヤ書のそのところを見ると、自分の計画、自分の考えで右往左往している姿が描かれます。そして失敗を重ねる。ぜひ恵みを与えよう、祝福しようと待っておられる神様のイメージを皆さんの中にぜひ刻んでいただきたいのです。あなたが創造主なる神様、生ける誠の神様をどのようなイメージで心の中に刻んでいるかによって、あなたの信仰生活、いやあなたの人生は決まるのです。もしもあなたがケチケチした神様のイメージ、忙しくて忙しくててんてこまいで、私になんか構う余裕のない、そんな慌ただしい神様のイメージ、はるか遠くにいてとてもとてもどう叫んでもその声が届かないほどはるか彼方にいる神様のイメージ、有名人か 特別な人にだけ親しいエリート好きの神様のイメージ。超真面目で気難しくって、いつも苦虫を噛みつぶしたような顔をしながら私たちを睨みつけて、何か失敗をしないか、ヘマをやらないかと見張っていて、私たちがちょっと羽目を外すと、真面目にやれ、ケタケタ笑ってるんじゃないぞ、人生はもっと厳しいんだぞ、なんてですね、怒っている神様のイメージ。皆さんの中にある神様のイメージはどんなんでしょうか。ぜひチェックしてほしいのです。あなたが描いている神様のイメージはどういうお方ですか。私たちに正しい神様のイメージを与えてくださるのがイエス・キリストです。イエス・キリストおっしゃいました。私を見る者は父を見るのだ。私と父とは一つです。だから神を知りたいと思ったらイエス・キリストを見よというのです。神を見た者はいない、一人もいない。神の懐におられる一人子なる神だけが私たちに神を解き明かした、神様を見せてくださった。だからイエス・キリストをじっと見つめることによって、私たちの歪んでいる神のイメージを正していただくことができるのです。イエス・キリストは私たちに恵みを与えるために、祝福をもたらすために、平安を与え、力を与え、幸いを与え、喜びを与えるために来てくださいました。そしてそれも分け隔てなく、すべての人にその恵み、祝福を与えるためです。神様はまずアブラハムを選び、祝福を与え、祝福のもといとすると約束されました。創世記の十二章の一節から三節。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ですから、神様の目から見ると、そのアブラハムに与えた神の祝福が、バスケットボールやサッカーのあのボールのパスがなされるように、その祝福が次の世代へ、次の世代へとパスされていくことに、神様の注目があるのです。それこそが大切な重大な出来事として、神様の目には映っているのです。だからヘブル書の記者は、年老いて目の見えなくなったイサクが、ヤコブとエソを祝福する場面を、ヤコブが、死を目前に控えて、ヨセフの二人の息子を祝福する場面が、さらにはヨセフは臨終のとこにあって、ずーっと未来にイスラエルがエジプトを脱出する際に、自分をミイラにしてでも、その約束の地に自分の骨を運び出して、先祖たちと同じ墓に葬られることによって、自分も神の祝福のうちに生きたのだということを証ししたいと願っているのです。私たちは神の祝福に生きるということが、それに預かるということが、どれほど大きな価値あるものであるかを、どれほど実感しているでしょうか。あのエソーのように、その赤いものをくれ、神の祝福など何になろうと言って、神の祝福を軽んじて、肉の思い、肉の満足を求めることを優先してしまった。そのように神の祝福を私たちは何になろう、神様の祝福なんてと軽んじていないか。イエス様が語られた例え話の愚かな農夫は、 その豊かさの中で満ち足りて、こう言いました。ルカ12の19から21。魂よ。これから先、何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。しかし、神は彼に言われた。愚か者。お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか、自分のために蓄えても、神の前に富まないものはこの通りです。神の前に富まない。それは別の言い方をすれば、神の祝福に生きるということです。神の前に富まないもの、それは神の祝福を無視して、それを持たない人のこと。神の前に富むもの、それは祝福を、神の祝福を喜びとする人です。ですから、箴言の十章の22節ははっきりと宣言します。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。本当に苦労している人にとってはカチンとくる言葉です。私たちはこんなに苦労しているのに、こんなにひどい目に遭っているのに、カチンカチンとくる言葉です。でも、これが永遠の計りで見れば、神様の目から見れば、真実なのです。主の祝福そのものが人を富ませるのです。神様の目から見ると、その祝福が確実に次の世代へ、さらに次の世代へと、達されていくことこそが重大で注目すべき事柄なのです。私たちは次の世代に何を残していくのでしょうか。子供たちの世代は親たちの生き方の中に何を見、何を受け継ごうとしているでしょう。ぜひ神様の祝福を信仰という腕を伸ばして、神様の見てから受けつつ生きていく、その人生をこそ、次の世代に価値ある遺産として残していきたい。それが私たちの切なる願いです。遺産。遺産というと、ぜひ皆さんに読んでいただきたい一冊の本があります。それが、内村鑑三が書いた後世への最大遺物という本です。私の手元にありますが、岩波文庫に入っている本当に薄っぺらな小さな本です。後世への最大遺物だけでは一冊の本にならないので、もう一つデンマルク国の話という話と二つの話を一つにまとめた後世の最大遺物だけでもわずか50ページ余りの講演の記録です。内村鑑三がなんと33歳の時に夏季学校で講演したものです。その講演の合間合間に爆笑とか大拍手とか聴衆のですね、雰囲気がテープレコーダーで聞くかのように記されていて、実にですね、愉快な、その場の雰囲気がそのまま伝わってくるような本です。内村鑑三はこの本の中で、私たちにこう語り継げるのです。大いに金を儲けて金を残せ。キリストの御名によって、神のため、教会のため、世界のために金を貯めよ。金を使え。クリスチャンの中に、金持ちが、事業家が起こってもらいたい。次に、事業を残せ。思想を残せ。と、言葉をつなぎながら、そして最後にこう締めくくっていくのです。しかし、金も残せない。事業も残せない。思想も残せない人は、誰しも残すことのできる最大遺物がある。それは、勇ましい高尚な生涯。勇ましい高尚な生涯。それは、神を信じ、希望を持って生き、喜びを持って生き、 そして死んでいく。これこそこのような生涯、それこそ誰でもが残すことのできる、しかし最大の遺物だというのです。私たちもぜひ勇ましく高尚な生涯を、すなわちイエス・キリストを彼は信じ、希望を持って生き、喜びを持って生き、そして信仰を抱いて死んでいったという、そんな遺産を、遺物を次の世代に、その心に本当に残していきたいとつくづく思うのです。今ふと私の心の中に一つの場面が浮かんできました。何でも話をしている話でしょうけど、教会でまだまだ昔々鶴ヶ丘に教会があった時代、私たち教会にいた新谷さんの、おばあちゃん、吉川さんというですね、方、本当に長い間、60年間という信仰障害を持って、そして私たち教会に転入してこられたお母さん。しかし、彼女は生きている間誰もその信仰の遺産を受け継ぐ人はいませんでした。それが吉川さんの一番の心の痛みで、私は立派なクリスチャンではありませんでした。だから誰も私の家族で、親族で、キリストを信じる人がいません。でも、私は祈ることができます。吉川さんはよく私にお手紙をくださいましたので、手紙の中にそんな言葉を証しをくださっていました。吉川さんが召されて、そしてそのお葬式を教会でさせていただいて、そのお葬式が終わった直後、吉川さんの息子さん夫婦が私のところにやってきて、先生、話があります。何でしょうとお聞きすると、今日から私たち夫婦は母の信仰を受け継いでまいります。思いもかけない言葉でした。それはどうしてですか？母が60年間一番大切にしてきたその信仰を今日で終わりにしてはならない。それを受け継いでいこうと二人で話し合って決めたとおっしゃるのです。本当にそれは私にとって忘れられない感動的な場面でした。本当に信仰が遺産として受け継がれていく。それはなんという素晴らしい遺産でしょう。祝福の反対は呪いです。私たちはみんな生まれながらに罪を持ち、罪を犯し、その生き方は神から祝福されるどころか、皆神から呪われるべき存在なのです。その言葉、その思い、その行動、その態度、その生き方、すべてが神から呪われるべき罪にまみれた汚れた存在です。神様から祝福されるどころか、呪われ、捨てられ、罰を受け、永遠の滅びに行くしかない私たち。しかし、驚くべきことが起こったのです。ガラテヤ 3-13。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。なんと、イエス・キリストご自身が神の一人子、罪のない、義なるお方が、木にかけられて呪われたものになってくださって、それによって、その贖いによって私たちを罪の中から引き出してくださった。同じくガラテヤ3-8-9にこうあります。聖書は、神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。もうこのあたり、ガラテヤ書の このあたりを読んでいくと、私はもうワクワクしてきます。もうガラテヤ書、ヘブル書の学びのはずなのに、ガラテヤ書から1時間でも2時間でも喋りたくなるほど、ここには驚くべき神の御救いの計画が展開されています。どうぞ、ぜひ、そこに散りばめられているワクワク感をですね、ご自分で味わっていただきたいんです。そして、そうか。あのアブラハムへの祝福の約束は、今イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを救い主と信じて義とされている私のものとされているのだと、合点が言って膝を打ってほしいのです。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そしてさらにはモーセと続いていくヘブル書の祝福の流れが、なんとそのまんま、あなたに、私のところに流れ続いているということを実感させられるのです。私が神様の祝福に預かったのは18歳の時でした。最近年を取ったからでしょう。昔のことをよく思い出します。本当に嫌になるぐらい忘れていた昔のことが蘇ってきます。それもイエス様を知る以前の、18歳でひょこっと教会に行ってクリスチャンになる以前の自分の姿をありありと思い出すんです。今思い出しても、私の10代、青春真っ只中のあの頃の私は、自分で言うのもなんですが、実に元気でした。実に生き生きとしています。いろんなことをやってました。機動隊とぶつかったり、女の子を追いかけたり、ひたすら絵を描いたり、まあですね、様々なことをやってたんだなぁと振り返るとですね、危なく学校退学しそうになったり、新聞の第一面にデカデカ写真が載せられて、停学処分を受けたり、いろんなことがですね、蘇ってくるんですが、しかし、そういう青春のほろ苦い思い出がたくさん蘇ってくるのですが、そんな生き生きと好きなことをして生きていた、それは表面でして、その内側はどうかというと、寂しくて寂しくて、どうにもならず寂しくて、不安で不安で、何が不安と言って自分が怖かった。一体何をしでかすんだろうと、これから先の自分が不安で、怖くて怖くて、何が怖いかと言って死ということの恐怖に捉えられて、虚しくて虚しくて、一体何のために生きてんだろう、何のために人生はあるんだろうと、本当に虚しくて虚しくて、それが私の偽らざる内側の姿でした。そして自分は望んで生まれてきてきたのではないのに、気がついたら生まれさせられていた。自分の誕生をいつも呪っていました。そしてこの世に生を受けている自分、それはパラシュートなしに空中に投げ出されたような、そんな状態だったのです。私の好きなお話。小型の飛行機が飛んでいました。そこには3人の乗客とパイロットが乗っています。乗客は有名な政治家と、一人の牧師と、ボーイスカウトの少年と、そしてパイロット。快適な空の旅が一転、恐怖に包まれました。パイロットが叫んだのです。皆さん、エンジントラブルです。操縦不能に陥りました。申し訳ありませんが、この飛行機にはパラシュートが3つしかありません。私はこの事故の報告をしなければいけませんので、その1つを使わせていただきますと言って、パラシュートの1つを、になって、パッと外に飛び出しちゃったというんです。すると、なんと政治家が、 わしがいなければ世界は大損害を被る。わしが一つを使うと言って、叫ぶや否や飛び出していきました。残されたのは牧師と少年。牧師は少年に言いました。さあ、残りは君が使いたまえ。君には未来があるから。すると、少年は叫んだのです。牧師さん、パラシュートは二つ残っています。さっきの政治家は僕のリュックサックを担いで飛び降りたんです。リュックサックを担いで空に飛び出した政治家。その姿を本当に想像すると、必死になってベルトを引っ張るんです。引っ張るんです。引っ張るんです。でもパラシュートは開きません。後ろを振り返ると、なんとリュックサック。それはまさに私の姿。リュックサックを担いで、この世界に飛び出したようなものなのです。しかし、本当に神様の憐れみによって、地面に叩きつけられる前に、リュックサックがパラシュートに取り替えられたのです。神の祝福をいただくようになったのです。神の祝福に生きる者、力強い神の御手に支えられ、神の愛に包まれ、生きる意味と目的が与えられ、罪の許しが与えられ、死の恐怖が取り去られて永遠の命が与えられた。それはまさにパラシュートに取り替えられたリュックサックのようなものです。今日、あなたが背負っているものは本当にパラシュートですか？もしかすると何の役にも立たないリュックサックを担いで飛び出してはいませんか？今日、しっかりチェックしながら神の祝福というパラシュートを主から受け取りましょう。神様から祝福をいただかなければ祝福の器として他の人々に祝福を持ち運ぶことはできないからです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝愛する兄弟姉妹と共に、あなたを見上げ、イエス・キリストが指し示してくださった、あなたの本当の姿を見ることができて感謝をいたします。あなたは、パリサイ人の描いていた神のようではなくて、あの、放蕩息子を迎えに走り寄る父親のような、恵みたい、恵みたい、祝福を与えよう、与えようと、私たちが静かにあなたに立ち返り、あなたに求めることを待っておられるお方であることを知りました。どうかそんな、あなたの祝福にあふれ、恵みにあふれ、愛にあふれたイメージ、それも私に個人的にそんな祝福を与えようと待っておられるお姿を今日刻ましてください。そしてそんなあなたに駆け寄って、私もその祝福が欲しいです、私のリュックをパラシュートに取り替えてくださいとあなたに求めることができますように。何の足しにもならない、何の力にもならない、何の保証にもならない私たちのリュックサックをどうぞ取り替えてくださるように心からお願いをいたします。しかしそれを望まなかったとある私たちの堅くなさをどうか砕いてくださり、あなたの祝福なくしては私たちは何一つできない、全く私たちの苦労も何もそれに付け加えることができないほどに虚しいことを知って、まずあなたの祝福に預からせてください。あなたに近づかせてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。